この番組は鎌倉インターナショナル FC 監督川内和馬と同クラブ所属の選手たちが1対1で投稿する番組です。今回のゲストは横田亮平選手です。こんばんは。
こんばん
は。うざいっすね。
こういう感じじゃないですか。
そういう感じだったのはまあ山ぐらいかな。まああと川又ぐらいか。
ちょっと出だし、
うん、
怪しいですかね。
そうだね、大丈夫ですか。空元気ということで、まあ亮平はいつもね、調子どうって聞くと絶好調ですとことしか聞いたことがないんですが、今日も絶好調ですか。
絶好調です、う
ん、じゃあちょっとよろしくお願いしますよ今日はね。
よろしくお願いします。
やりましょうか。早速なんですが、
はい、
ですね、鎌倉インテルに入るきっかけをもろもろ教えていただければなと思うんですが、僕は結構ね覚えてますよ、はいはい、最初の頃は。
そうですね、うん、何回か面談させていただきましたも
ん、ね、うん、そうそう。最初は知ったきっかけとかもろもろ。
本当にきっかけで言うと、
うん、
ツイッターかな、
うんうんうん、
で見たのが初めての出会いだと思ってます、
うんうん
うん、なんか大学4年生、僕は社会人1年目で昨年大学を卒業したばかりで、
うん、
でその大学サッカー部所属中の10月ぐらい、本当じゃあちょうど1年前ぐらいですかね、
うんうんうん、
にたまたま SNS で、え、なんか面白そうなクラブあるじゃんっていうのがきっかけだった気がします、うんうん、
なるほどね、うん、それでそっから1年前に知り、そっから最初はどういったアクションだったんでしょうか。
はいはいはい、最初は、そうだな、少し順を追って整理すると、
うん、
大学のラストイヤーがめちゃくちゃ楽しくて、
うん、
試合にもずっと所属してたカテゴリーで出てましたし、サッカーの面白さっていうのをすごく感じられた1年だったんですね、
はいはいはい、
自分がリーダーとしてキャプテンとしてチームを引っ張ることであったりとか、
うんうん、
でも自分で頭を使ってチームをこうどうこうオーガナイズしてみるだとかっていうのにすごくこう面白さを覚えて、サッカーまだまだ楽しいって正直に感じてた時期で、全然社会人になっても真剣にサッカーするつもりはあんまりなかったんですけど、その1年を経る中でちょっとこう興味が出てきていてというタイミングで本当にインテルを SNS で目にしました。
なるほど。
やっぱりこう当初から掲げてたビジョンが面白かったりとか、カズマさんが監督に就任されるといったところも、カズマさん自身のご自身のことは全然当時は知らなかったんですけれど、
うんうんうん、
いろんな発信をされてる方が就任されるらしいというのを知って、うんうん、でクラブがやってる取り組みも正直神奈川県2部のクラブではない、
うん、
いい意味ではいいんで、クラブではない規模とかスケール感で取り組まれてるっていうのを目にして、ちょっとここ面白そうだぞと思ってましたね、
うんうんうん、なるほど。それで連絡をくれたんだっけ最初に。
クラブ。そうですね、そうですね、
うん、
最初にコンタクト取らせていただいて、うん、ちょっと忘れちゃったんですけど理由は、
うん、
多分最初に一回カズマさんとお話ししたんですよね。なんかこう、
そうだね、
なんかSNS で見て僕興味ありますみたいな形で30分ぐらい面談させてもらった気がして、
うんうん、
でその後セレクションとかの案内があったと思うんですけど、うん、そのら辺で多分引退間近ぐらいでまた怪我をしてしまってとか、
ね、うんうん、
コロナでちょっとひどくなってきて、
うん、
家族のこともあったのでちょっと個人的に自粛をしたいです、うん、みたいな連絡を取らせてもらう中で、
う
ん、多分セレクションに行けず、
うんうんうんうん、
みたいな期間がそこから数ヶ月続いたはずですね、
うん、そうだね。で、はい、ずっとそういう感じでいつだったか忘れたけど、どっかのタイミングの練習試合に、
そうですね、来
て
もらって
、そこで初めてという感じだったよね。
そうですね、
うん、
なんかのっけからこんなこと言うのもあれですけど、うん、僕その数ヶ月の間でもうサッカーいいやってちょっと思ってて、
あ、そうだよね、
さんに、
そうだそうだそうだ、
そうです、僕ちょっと怪我もして、
うん、
もういいかなと、
うんうんうん、
でもクラブとしてはすごく面白いし将来性もあると思ってるし、
うん、
そんな素敵なクラブのなんかお力になれたらいいなと思ってるので、
うん
うんうん、なんかこう働きながらでもお手伝いさせてもらえることありませんか、
うんうんうん、
みたいな、フロント側でないですかみたいなことを 確か面談させてもらったんですよ。で、当時もそういう気持ちでしたし、何ヶ月も動けてなくて。でもそしたらカズノさんが、いや、ちょっと来てくれ、一回、とりあえず来てくれ、みたいに言ってくださって、うん、なんか、センターバック人いないし、みたいな。
うんうんうん、
ぜひ本当に一回でから来てほしいって言っていただいて、うんうんうん、そんなに言ってくださるなら、とりあえずじゃあって言って、
う
ん、
そうだね。
行ったのが始まりで、だから本当に、一回辞めたつもりだったので、
そうだよね。なんか一番最初に連絡もらった時はもうがっつり選手としてっていう感じだったんだけど、だんだんこう期間が空いていく中でちょっと別の形でっていう連絡を確かもらって、でそれに関して一回会話して、まあせっかくだし選手としても、まあ良平みたいな状況に置かれてる選手も所属してるし、仕事が例えばね忙しいとか、ね、せっかくだから一回まあ練習ゲーム出てみてるらどうかっていう話を確かして、
うん、で、そうでした、そうでした。
うん、来てもらって、で、じゃあ、もう一回選手でっていう確か決断したんだよね、その後にね。
そうですね、その3月末かな、
うん、
練習試合に行かせてもらって、出さ、45分ぐらいだったかな、出させていただいて、
うんう
んうん、やっぱりそこでこう、もう一回火がついた感じはあって、ね、あの時に、あ、
うんうん、
俺まだまだ気持ち的にも体的にも全然やれるなっていうのと、うんうん、あ、やっぱサッカーもうちょっとやりたいっていうのを思い出してしまって、
うんうんうん、
ちょっと腹がくくれた感じがありましたね。だから、
そうだね、
はい。
そうだよね。
ちょっと他の選手とは違う入りだったかもしれないですね。うんうん、
そうね。いや、もうね、あの、良平に関しては、まあ、あの、
はい、
なんつうの、メールの文面とか、あの、まあ、面談のところとかさ、オンラインで何回か喋ったけど、まあ、クソ真面目、あの、もうなんだこいつはと、こんなに人間性がしっかりしている
大学生、いや
ね、すごいなと思った記憶があって、で、それでね、こうチームに入ってくれたらプラスだなっていうのはずっとあったんだけど、まあ、蓋開けてみたら変な人でした、ただ。
おー、ネガキャンするって。ちょっと今までなかったですよ、ポッドキャストで。いや、本当に誰々はいいやつだから、とか。変なやつでしたね、ちょっと。大丈夫ですか？
やつでしたね。蓋開けてみたら。
カットしますか？
わかりました。いや、もう、絶賛放送したいと思いますが。まあでも本当に、あの、素晴らしい。なんだ、いろんな意味でね、あの、すごく加入してくれて嬉しく思いますよ、僕は。
いやいや、本当にありがとうございます。本当にこう、あそこで風間さんが、本当に一回でから来てくれて、強く言ってくださらなかったら、うん、違う形でクラブに関わってとか、
う
ん、全然分からなかったんで、
ね、
本当にお誘いいただいて、ありがたかったですし、うん、その後、当時は配属先も決まってなくて、
うん、
東京じゃない可能性もあったので、
うん、
それで、あの、チームに参加できるかどうか分かりませんけど、うん、っていうところで、
そうだね。
終わったんですけど、それでも、そうですね、はい。
そうでした、そうでした。
結局こっちの配属になって、
うん、
無事に、こう、チーム活動に参加できるとなってから、
うん、
4月の後半ぐらいからだから本格的に加わったので、
うん、
そういう意味でもやっぱ一番遅くにチームに加えていただいたという形だったなと、
うんうんうん、
な
ぁと、
はい。
そうでした、そうでした。なるほど。まあそういったきっかけで、今、鎌倉でサッカーをしているわけですが、ですね、はい、サッカーの昔のこと、幼少期のサッカーというか、
はい、
のことにちょっとみんなに聞いてるんですが、
はい、
準備してきてますか？喋れますか？
いやー、そんなおもろいこと言うかな。
いや、面白いこと言わなくていいんだけど、何歳から始めましたか、サッカーは？
サッカーを始めたのは、5歳です、ね。
5歳、
はい、
早いね。
きっかけは、幼稚園に、バスで通っていたんですけれど、はい、同じバス停を、幼稚園の同じバス停を使っている1歳年上の先輩というか、
うんうん、
ね、年中、当時僕が年少4歳だったので、はいはいはいはい、年中5歳の方が何人かいて、で、その人たちがサッカーをやってて、
うん、
すごく楽しそうで一緒にそこで混ぜてます、サッカーをしてたみたいで、で、母親がこう、じゃあ、良平もサッカーチーム入ったらって言ったんですけど、なんか、かたくなに、いや、その、年中さんになったらやるって言ったらしくて、なぜか1年サッカーをやらずになったらしいんですけど、無事晴れて5歳 年中さんになってから、年中さんになったからサッカーを始めると宣言したらしくて、そこから、そのチームに所属してサッカーをするようになったみたいですね。
なるほどね。幼稚園のサッカーチームっていうこと
だったのかな、うん、なんかあんまり覚えてないんです。結構いろんなチームを転々としてて。
あ、そうなんだ。
はい。
うんうん、
形だったんですけど、でも、なんかあんまり、めちゃくちゃサッカーが好きだったかって言われたらそうでもなかったし、背、
うんうん、
は当時から高かったんですけど、うんうん、あの足がとても遅かったので、うんうんうん、小学生とか、あの、それ以下ぐらいのこう幼少期って足の速さがこう、すべてを決めるじゃないですか。すべてを、本当にこう、サッカーもそうだし、目立つ目立たない。
はい、
ね、持てる持てないとかもそうじゃないですか。
そうだね、
めちゃくちゃ僕足遅くて。
うん、
で、だからあんまり多分楽しめてなかったと思
うん
ですよ、
うんうんうん
うん。っていうのが、だからこう、なんだろうな、やるって言ったから言ってるけど、別に上手くもない、引き用じゃないから上手くもないし、うんうん、足も速くないし、
うん、
みたいな感じでなんとなく続けてたのが最初の数年間で、
うんうんうん、
小学校3年生でになった時に、
うん、
同じ、当時同じクラスだった子に誘われて、結構本気でサッカーをするチームに入るようになってから、う
ん、ちょ
っとサッカー人生のこう、ネジが回り始めた感じがあって、うん、まあ、実質的には9歳ぐらいからなのかなとは。
なるほどね。なるほどね。本格的にサッカーという競技にのめり込んだのはまあ9歳ぐらいだけど、まあそれよりもちょっと早めに始めてたという感じ
か。はい。
なるほどね。小学校3年生の時は、どこだったポジションは、
はい、僕はディフェンスしかやったことがないですね。
あ、そう。今まで全部。
はい、ディフェンスしかできないので。
確かにさ。
言ってて悲しいですけどね。
まあそうだよね。こう、よりね、あ、
うん、
あの、特徴的な身体能力を持っているし、キャラクターもそうだし、まあ確かにという感じだよね。
ギリギリボランチとかはやったことありましたけど。
うんうんうんうん、まあ基本的に。
後ろですね。ずっと後ろです。うん、
なるほどね。ほいで、小学校本気でサッカーやって、6年生の時はどういう感じだったの？進路とか。
うん、そうですね。結構小学校の間もいろんなサッカーのストーリーがあって、
うんうんうん、
僕は当時はあの愛知県の名古屋市に住んでいて、
そうだね、うん、
はい、小学校5年生まで愛知県名古屋市だったんですけど、うん、まあ、そのちゃんとしたクラブに入るようになってから、
うん、
なんだろうな、小学校でも部活があるんですよ、名古屋って。
うん、
なので、小学校4年生から部活に入れるので、うん、その部活でサッカーもしたり、うん、そのクラブチームサッカーもしてましたし、うん、フットサルみたいなものにも誘われて行ってみたり、いろんなところでサッカーをやってて、
うん、
個人的には、あれかな、小学生の時の一番のハイライトは、その、フットサルのキーパー、フットサルキーパーだったんですよ。
うん、
ちょっといろいろあって。
はいはい、
それで、こう、県3位になったことが、一番のハイライトだった
な。あ、そう。
はい。
フットサルで。
そうです。なんか、名古屋って、グランパスの一強なんですよ、
うん。
で、そうじゃない、第二勢力みたいに強いクラブが3つか4つぐらいあって、
うん、
その人たちが行くフットサルチームがあって、ちょっとサッカーだったり、ものだったりだった。で、そこになんか僕も入れさせてもらってて、
はいはい、
で、そのクラブ、そのフットサルチームを辞めてしまったんですけど、うん、なんか初めてその大きな大会に出るから、うんうんうん、その両兵もせっかくだから応援おいでよってコーチに誘って、う
ん、はい、
コーチが誘ってくださって、でどうせ応援来るなら、あの、応援席からじゃなくて一緒にベンチから両兵盛り上げてるみたいな感じで言ってあ、はい、行きますみたいな形で行ったら、うん、グランパスとやりますってそこで聞いて、で、キーパーをやるはずだった子が、グランパスって言って、の試合でキーパーやりたくないって言い出して。
すごいね、それ。
で、じゃあ、良平やる？僕、グランパスが強いって言い出したけど、一回もやったことはないから、どんだけすごいのかも知らない。
うん、
けどなのか、からなのか、
うん。
だから、こう、そこでの任命をこうありがたく受けて、
うん、
キーパーグローブを持ってないので、軍手をそこでコーチに借り、キーパーのキャッチングこうやってやるんやで、って教えられて、で、キーパーデビュー戦でグランパスとやって、
うん、
勝つっていう。
あ、そう。
そうです、グランパ
ス。面白いね。
前年なんか日本一になってて、 そのグランパスをまさかの無名のフットサルチームが倒すみたいな、グループステージグランパス敗退みたいになって、でそのままあれよあれよという間に県でそこまで行ったっていうのが一番面白かった経験かもしれない
ですね。面白いね。そこでなんかキーパーに目覚めたりはしなかったの？
目覚めなかったですね。別にフットサルってこうゴールちっちゃいから立ってりゃまあ止められるんですよ、うん、ビビんなきゃ
、うん、
なんでこうひたすら飛んできたシュートをこう、うん、受けるみたいな形で、うん、別にそこが面白くてそのままサッカーの方でもキーパーにとはあんまならなかった
ですね。なるほどね。でもさ、身長高かったわけでしょ？
そうです、そうです、はい、
うん、言われなかった？指導者とかにさ、キーパーやったらどうなのって。
言われたのかな、あんまり覚えてないですけど、
うんうんうん、
フットサルのそのキーパー自体は楽しかったですけど、うんうん、そっから先にとは
ならなかった
ですね。
そうか、
はい、
なるほどなるほど。まあじゃあ基本的にはディフェンダーとして小学校6年間やって それで中学校は
小学校6年生のタイミングで東京に来ますと、
うん、
でなんか当時から自分の目標が全国高校サッカー選手権に出ることで。
あ、そう。最初から。
そうです。最初からです。なんか、それこそ、その、今お話ししたように、こうグランパスの人とか、
うん、
そこに次ぐような、だから、こう、小学校年代のトップクラスの人たちとやってたから、
うん、
こうプロになる人とかってこういう人なんだろうなって思ってましたし、はいはいはい、グランパスの人が本当にレベルが違ったので、
うんうんうん、
後ろから来たボールをこう、ダイレクトでボレーでぶち込まれるみたいな感じだったんで、なんでそういう意識がなくて、でただその僕のいたクラブの OB にあの元日本代表の宮市選手がいて、当時、はい、高校生だったので、
う
んうん、中京大中京高校の選手権の大会とかも見に行ったりしてて、あ、
そう
これがいいみたいな、
あの世代か、
そうです、僕ここ出たいみたいな
話になったので、同い年よ、だから俺宮市と、だから
そうなんですね。
そう。だから、あの時の中京大中京かっこよかったよね。
かっこよかったですね。ユニフォーム
とかさ、まあ、宮市がかっこいいっていうのもあったしさ、
はい。
憧れたんだね。そこにね。
そうです、そうです。憧れて、
うん、
なので、こう、僕の中のゴールは、高校サッカー選手権なので、
うん
うん、っていう形で、東京に来た時に、東京で、こう、まあ、勉強とかいろいろ頑張りながらも、選手権に出れるところがいいっていうのを探してた時に、
うん、
僕の母校である、都立三鷹高校。
はい、はい、はい。
が引っ越してくる前年に都立勢で初めて全国ベスト8になったかな、
なりましたね、っていうのを聞いて、ありましたね、うん、
そうです。でその三鷹高校の付属の中学校が新設をされて中高一貫校になるから、うん、三鷹高校に入っては中学受験をしないと入れないよというふうになったので、じゃあここに行こうって決めて受験勉強をして三鷹高校で全国に出るために入りました。
なるほどね。
三鷹、はい、
そうなんだ、珍しいパターンだね。
ですかね。
その
でも
三鷹のさ、はい、その同期というかさ、要は中学校の時に、はいはいはい、三鷹中学校に入ってサッカーをするみたいな仲間の中にも同じような子はいたの？それ要は高校で
結構いたと思います。はいはい。
なんだ。
やっぱ三鷹、あの時すごいセンセーショナルだったので、
都立
全国行けるっていうのが、
う
ん、三鷹だったらちょっとレベル高くサッカーできるんじゃないかって思ってた人は、割と僕らの代、僕らの1個上の代ぐらいの2学年ぐらいはいたんじゃないかなと。
うん、面白いね。そうなんだ。じゃあもう中学校から高校までは三鷹というところか。場所は同じなの？
同じで同じです。はい。もうなんかそれもいろいろあって、例えばこう校舎の建て替えでグラウンドがほとんど使えないとか、
うんうん、
当時震災もあった影響かな、
うんうんうん。
全然まともに練習できないとか、うん、中学校できたばっかりだから練習環境整ってなくて指導者がいないとか、
うんうんうんうん、
本当にいろいろ紆余曲折はあったんですけど、はいはい、しかも僕途中で、一回ちょっとサッカーの道を諦めて留学に行ったりもしてるので。
あ、そうなんだ。はい、中学校の時？
高校1年生の8月から高校2年生の6月の1年間ですね。
なるほどね、
はい。1学年度というか。
そうなんだね。どこ行ったんだっけ？
アメリカのペンシルベニア州ってところで1年、はい、行かせてもらって。
なるほど。 いいね。それは、あれなの？休学という形なの？
向こうでの単位が認められたので、
ああ、
そ
そう
の
なん
6
だ。
年間のうちの1年間をアメリカで過ごしたみたいな形なんですけど、
はあ。
なんか、東京都教育委員会が主催してたこう留学プログラムで、なんかこう、都立高校生も
なるほ
積
ど。
極的に留学に行こうみたいなな
る
感
ほど、
じ
なる
で、
ほど。
それに応募して合格いただいたので、という形で。なんか全然僕も全国に出るつもりで、三鷹に入って、それなりにいろいろ失敗もしつつ、苦しいものもしつつやってきたんですけど、当時の監督とどうしても反りが合わなく
ああ、
て、
そう。
中学校3、2年生の時の監督かなと合わなくて、でもまあ、ここ我慢したら高校ではこう憧れの何々先生とか作家ができるみたいな形で思ってたんですけど、その先生がこう高校に、その憧れてた高校の先生が他の学校に赴任されて、で、スライドで僕らのその中学校の先生が高校に移ったこと
なる
で、
ほど。
あ、これまた高校で3年間やらなきゃいけないん
なるほどね。
だ、みたいな形で思った
そう
時
か、
に、
そうか。
どうしてもなんか気分が乗らなくてというか、で、ただでもサッカー大好きでやめることはできないし、かといってなんか他のクラブチームでやるっていうのも当時の選択肢ではあんまりなかったので、だったらなんかこう、自分の中で、自分にも周りにも説得力がある形でサッカーから一度離れる。一度というか当時はもうスパッとサッカーやめるつもりだったので、サッカーから逃げる選択肢になるっていうので、当時から興味があった留学にじゃあ行こうみ
な
たい
る
な
ほど
形
ね。
で、ダメ元で応募したら合格をしてしまったので、行ってきたんですけど、このアメリカ留学自体はすごい楽しかったんですけど、その行ってた間に、まさかの母校が全国に出場したんですよ。三鷹高校
あ、
が2回目
その
。
う。したっ
そうなんで
け？
すよ。
へえ。
しました。東福岡に初戦で負けてしまったんですけど、
ああ、あったかもな。そうか、そうか、そうか。
そうです。僕の2校上かな。こう、三鷹高校があって、僕ら三鷹中等教育学校生って言うんですけど、の僕2期生で、で、徐々に三鷹高校の募集を停止して、中高一貫校生が、こう、年々増えていって、最後最終的にはこう、三鷹高校生を押し出して、完全に中高一貫校化する、みたいな過渡期だったんですけど、全国に出た代は、この最後の三鷹高校の代だったん
な
で
るほ
すよ。
ど。
で、最後にして最弱とか言われてたんですけど、奇跡を成し遂げて、
あったかも
現
ね。
校名最後のドラマみたいな形で結構話題にはなってたんですけど、
あっ
で、
たか
そ
も
この現場
ね。
にちょっと居合わせられなかったのが、今もサッカーを続けてる理由の一つにはなってますね。
なるほどね。
はい。
そうか。なるほどね。じゃあ、まあ、その時も一回こう、サッカーから離れようと思って。
そうですね。その時は思いましたね。
まあね、すごくいいと思う。なんか、俺とか、まあ、ほとんどそうだと思うんだけどさ、日本だとサッカーをしなきゃいけないというか、サッカーをすごく、縛られるというかさ、もう俺はなんかサッカーやめるみたいな選択肢はなんかなぜか持ってなかったし、なんかそういうね、状況に比べると、良平はなんか多分当時からいろいろこうね、考えながらさ、この人と会わないからとかさ、すごく大事だと思うし、なんかそういうのは子供の時からあったんだろうね、多分ね。
そうですね。まあ一度、まあアメリカに行けたこと自体は本当に大きな経験でしたし、若い15歳、16歳にして、すごい後悔をするというのもいい経験だと今だったら言えますし、まあ一度逃げちゃったからこそ、もう逃げたくないっていうのは、結構節々でなんか岐路に立ったり、なんだろうな、プレッシャーとか疑惑を感じたときに、こう、その当時の思い出とかは蘇ってくるので、トータルで本当にいい経験だったなとは思ってますね。
なるほどね。そうか。そしたら、じゃあ、高校3年生の時は、がっつりやってたのか
そうです。戻ってきて、アメリカでその知らせ聞いて、ちょっとやるしかないって言って、でも、拙い英語使いながら、もうアメリカの、なんかこう、ネット調べて電話しまくって、僕こういうジャパニーズなんですけど、サッカーさせてもらえませんかって言って、 で、ホストファミリーとかに頼み込んで、うん、すごい本当に当時優しくしてくれたので、
うん、
ホストファミリーとかその親戚とかに代わる代わる、
うんうんうん、
あの、すごい田舎に住んだんですけど、町の方まで送ってて、まあ、サッカーさせてもらって、
なるほどね、
で、帰ってきて、監督にちょっと、もう一回サッカーやらせてください。
うん、
スラムダンクの三井久志が安西監督に助けやりたいですって言ったみたいな感じで。
サッカーやりたいですと。
お願いしますって言って。
うん、
で、なんか当時、茶髪にも、金髪かな真っ金にしてたんですけど、アメリカで。
はい、そう、う
ん。はい。で、ちょっと黒染めしたけど、茶色い髪残ってて。うん、で、まあ、先輩としてはここでよく思わないじゃないですか。一、うん、年いなかったとか、うん、こう、高一の一番辛い時半分しかやってねえだろ、お前、みたいな。
ね。
あって、髪もちょっと茶色くね、みたいなったんで、次の日分かりました。で、その日のうちに、あの、放課後に野球部のやつに学校で頭剃ってもらって丸坊主にして、次の日朝一番早く行ってグラウンド走ってもらいますって言ったら、お前いいじゃん、みたいな。
誠意を見せたわけだね。
誠意を見せて丸坊主で、やってました。部活。
なるほど、面白いね。そっかそっか。
バカみたいに走って。
じゃあ、そうだね。じゃあ、海外でのサッカーとか、アメリカでサッカーも経験したんだね。
あ、してました。アメリカでもしっかりチームも入って、うんうん、それも面白かったですね。
面白いね。
アメリカのサッカー文化とか、
ね、
英語で指示を出すとか。
はいはいはい。
すごい面白かったです。
なるほど。面白いね。そっか。じゃあ、高3は、最後どうだったの？選手権は。
最後は、僕らの一個上の先輩があんまり結果が出なくて、
うん、
それに比べたらちょっとまだ期待されてる、期待できるんじゃないかみたいな言われ方をしてたんですけど、
うん、
結局のところ結論で言うと、地区予選で負けてしまったんですよ。はいはい、
うんうん、
それが割とこう、当時 T3 だったんですけど、うん、相手も T3 っていう、
うん、
地区予選ではこう唯一の、
はいはいはい、
なんて言うんでしょう、バッドカードというか、ではあったんですけど、でしかもこう、前日にというか、その試合当日に、
うん、
はこう僕らの三鷹高校のホームグラウンドでやってて、めちゃくちゃイケイケでホームなのでこう学校中応援してくれるしみたいな形でだいぶいい試合できてたんですけど、大雨で前半までやったんですけど終了になってしまって、で次の日中立地で再試合になって、その試合で逆転負けで負けちゃったんですよ。
はあ、そんなことあんだね。
そうです。で、その最初に私は前半点取って勝ってたから、残りの45分にひっくり返されちゃったんで、本当にその45分でちょっと人生変わっちゃったというか。
悔しいね、それはね。
悔しかったですね。
はぁ。
で、まあ、当時のその試合で、なんだろう、自分としては全く後悔がないぐらい全部出し切れたんで、
うん、
すっきりはしてたんですけど、
うんうん、
まあ、思い描いていた全国には程遠いところで終わってしまって。
うん
うん、で、まあ、とりあえず勉強の方に、
うん、
大学受験の方にシフトをしようみたいな形で、うんうんうん、そこから、なんて言うんでしょう。スイッチガラッと変えて勉強し始めてっていう形でした、うん。
なるほどね。そうか。じゃあもう、その後高校3年生卒業して、慶応大学に行くわけですが、
はい、
もう慶応に行くときはサッカーをやりたいと思って選んだの。それとも、
そこも正直に言うと、
うん、
やっぱり高校までが自分のサッカー人生は高校までっていう意識で、
うん、
大学でやる人はこうプロを目指すとかそういう風だと思ってたので、
うん、
あんまりする意識はなくて、うん、本当に慶応に行ったのはただただ、当時から別に勉強したいこともまだ分かってないし、
うん、
だったらこう自分がかっこいいと思うところに行こうと思って、
うん、
なんか当時クラスメイトと話した時にこう偏差値表を見てて、
はいはい、
清の子一番上だからかっこよくね、ここ行けばいいじゃんって言われたのがきっかけで、おし、じゃあ俺そこ行くって決めて、
なるほど、
勉強してたんですけど、
うん、
でも頭の片隅には、
うん、
慶応だとセレクションがなくても多分入れるらしいっていうのは正直あって、
うんうん、
っていう気持ちが1割ぐらいはあったかな、
うん、
でも純粋に勉強で、ちゃんとこう、勉強でも、なんていうのかな、選手権で果たせなかった悔しさを勉強で果たそう、
うん、
みたいな。ところはこうモチベーションにして勉強して入ったっていう形だったんですけど、
うん、
でもなんか合格した時にそんなに達成感とかなくて、
うんうん、
結構大学受験いろいろ合格できたんですけど、
はいはいはい、
なんかあんまり達成感なくて、
うんうん、
いや、 やっぱちょっとサッカーで失った穴をサッカーで埋めないといけないんだなっていうのはそこで思って、
ね、
またそこでこう覚悟が決まったというか、
うんうん、
よし、 と自分にはこう、レベル違いかもしれないし、
うん
うん、ずっと4年間、1試合も出れないかもしれないけど、うん、あの時逃げてしまった経験があるから、
うんうん、
もう今回逃げずに大会に挑戦してみよう、みたいなマインドで部活に入りましたね。だからそこもちょっと他の大会の同期とか違ったと思うんですけど、うん、入るモチベーションとかマインドとかは。うんうんうん、僕はそんな形で慶応速記塾大会サッカー部の門を叩きました。
う
ん、
なるほどね。そうか、そうか。じゃあ、その後の慶応での4年間はどうでしたか？
めちゃくちゃ楽しかったですよ。あ、すごい、すっごいきついこともあったし、うん、それこそ、いろんな、なんでしょう、失敗も苦しい思いももちろんしてきましたけど、うん、楽しかったですね。
最後は、シュムだったんだもんね。
そうです、シュムで、シュムをやらせてもらったのも本当にいい経験で、うん、なんか、まあ、キャプテンと並ぶぐらい大事なポジションで、部をこう引っ張っていく立場で、
うんうん、
っていうのもこう、世代別の日本代表に選ばれたことがある人もいれば、
うんうん、
全国出た人ともある人がいる中で、
うんうん、
自分のサッカー選手としてのキャリアなんてもう、ちょっと鼻くそみたいなものなんですけど、
うんうん、
でもそれでもチームメイトが信頼をしてくれるとか、
うん、
どういったチームに貢献できるんだろうとか、
うんうん、
本当に必死に考えてきたところを見てくれて、同期が。うん、押してくれたみたいなところがあったので、うんうんうん、そういう意味でも主務にならせてもらったこともいい経験だしたし、主務を通じて得られたチームを全体見てどうじゃ引っ張っていけばいいのかな、どういうふうにチームメイトフォローしていけばいいのかなとか、ずっと本当に24時間考えてたので、
うんうん、
大変勉強になりましたね。
なるほどね。そうか、面白いね。でも、最後は、あれでしょ、ノート見ましたが、大事な
こと
で出ることができたりとか。
そうですね。
うん、
全然、うんと、結局、選手として関東リーグに出るような、
うん、
選手になれなかったですけど、全く。
うんうん、
私、最後は、まあ、監督の主務がサッカー頑張りながら、下のカテゴリーを見るみたいなところの意図もあったと思うんですけど、
うん、
結果的には一番下のカテゴリーでキャプテンという形にはなって、もうそれでも、なんかこう、一番上と下の長になることで、
うん、
チームをこう上からも下からも引っ張って支えてっていうのもできたのもいい経験でしたし、
うんうん、
何より一番試合には出れたので、
そうだよね、
ラストイヤーは、そういう意味では、サッカーが楽しかったですね、本当に。で、その上の試合の方も呼んでもらえたり、こう、一番その上のトップチームだけじゃなくて、その一個上のカテゴリー、自分が所属した1個のカテゴリー、真ん中のカテゴリーの試合とかにもよく読んでもらって、試合にも出させてもらってで、160人いた仲間とたくさんサッカーもさせてもらえたので、いい経験でした。
いいっすね。そうか、そうか。じゃあ充実した4年間だったのね。
そうです。アフリカも行けましたしね。
あ、そうだね。
サッカーで。はい。
え、それどれぐらい行ってたんだっけ、アフリカには。
は2、3週間ぐらい
ですね。はいはいはい。
アフリカのザンビアという、
うん、
ザンビア共和国という国に行
ってきました。うんうんうん、それもまたすごいっすね。
いや、本当にありがたいというか、うん、巡り合わせ、素敵な巡り合わせだったというか、
うんうん、そうか。ちょっと
今の、はい、
うん、あ、いよいよ。
ああ、そのなんでザンビアっていうところが、
なんでザンビアだよね。
だと思う、
うん、
思ったので、説明させていただくと、うん、なんか、僕の監督の、
うん、
との現役時代に、
はい、
一緒にサッカーをしてた、年次が近かった人で、人が、元横浜 F ・マリノスの中町浩介選手で、
うん、さんね、うん、
はい。で、マキさんが、そのザンビアでプロをやられてるっていうので、うん、毎年、サッカー部って、シーズン入ってから2月3月くらいに有志のメンバーで海外遠征行ってるんですけど、
うん、
ヨーロッパの方に。で、松さんいるんだったらヨーロッパじゃなくてアフリカ行くのいいんじゃないかっていうふうに監督が言い出して、で、監督僕ちょっとアフリカ興味あって、みたいな話したら、うん、あ、じゃあお前シュムだし、ちょっと、やってくんないみたいになって。で、仲間を集めて、松さんと連絡取って、こう、じゃあ何しよう、あれしようとか、いろいろこう、オーガナイズさせてもらって、で、総勢20人ぐらいかな、
うん、
で、ザンビアの方に行って、現地の チームと練習試合させてもらったり、孤児院とかでも行かせてもらいましたね。なんかそういう社会貢献活動みたいなものもたくさんさせてもらって。
そっか。いいね。俺もアフリカ行きたいんだよね。今ね、結構。
あ、カズモさんとか本当にフィーリング合うんじ
ゃないかな。フィーリング合う。俺アフリカのフィーリング合いそうな感じすんの、俺。
合います。アルゼンチンとか行ってこう、合うみたいになるんだったら、
アフリカも合いますよ。アルゼンチン全然合わないですよ、俺。
いや、合います。
大変でしたから、アルゼンチンもね。でも、なんかアフリカはさ、唯一というか行ったことがないし、
はい、
最近知り合いでさ、ケニアで、なんつうのマラソンのさ、トレーニングをしてる友達がいて、そいつから話を聞いたりとかしてても、やっぱなんか、またさ、異世界だと思うんだよね。全然違うと思うんだよね。
そうですね、そうですね。うん、すごい、こう、価値観が、
うん、
変わるというと大げさかもしれないですけど、うんうんうん、今までこう見えてこなかったものっていうのは、見えてくる、
うん。そうだよね。
と思います。はい。
なるほどね。じゃあちょっと、僕もアフリカへの道をちょっと探りながら生きていきたいなと思いますが。なるほどね。じゃあ、4年間、サッカーも、まあそういった海外留学とかもいろいろ充実した中で卒業をして、
はい、
で、先ほどのきっかけがあり、鎌倉インテルに入ったわけですが、どうですか、はい、今のところ、社会人サッカー。
ああ、難しいですね、うん。難しいですけど、やっぱりサッカーがあることによって日々が充実してるのは間違いないですし、うんうん、鎌倉インテルっていうチーム自体も面白いですし、うん、チームメイト自体も本当に、
うん、
ユニークな経験を持ってる、いい奴らばっかりなんで、
うんうん
うん、すごく幸せな時間を過ごさせてもらってるなと感じてます。
なるほどね。そうかそうか。まあちょっとね、途中、なんだろう、怪我があったりとか、
そうですね、そうですね。
してる中で、本当に最近さ、こう、コンスタントにやれるようになって、ゲームも出れるようになってさ、こう、なんか、ちょっと次の段階に入った感じはするよね。
うんうん、はいはい、うん。そうですね。やっぱこう、社会人サッカーの難しさの第一に来るものは、やっぱりこう、うん、フィジカル面、コンディション面だと思ってて、うんうん、今までこう、ずっと十何年、収録の練習が当たり前だったのが、いきなりこう、動かない、仕事で動かなくなる中で、限られた練習しか出れないとなると、
うん、
どうしてもできること、できないことに差が出てくるのは、
うん、
それ必然として受け止めるべきだなと思ってて、はい、その整理ができてないと、現役時代にやってたようなテンションで練習とか試合をすると、うん、怪我をしてしまうとか、ね、絡まれてしまうとかがあるかなと思った、うん、っていうところの慣れというのが最近できてきたのかなっていうのはあります、
うんうんうんうん、そうだよね。まあ、あんまりね、長らくこう試合できてなかったりとか、まあそもそも僕らの場合は、ね、今はフットサルコートでしか練習できないからさ、なかなかその辺もいろいろあったと思うんだけど、まあ徐々にね、今シーズンもまだ試合も期間も残されてますんで、ちょっとずつね、上げていきたいですね。
僕はスロースターターなんて、最後に、最後爆発するタイプ。
なるほどね。
もうちょっと待ってください。
じゃあ、期待しております。ここから。
ぜひお願いします。
なるほどね。そっかそっか。じゃあ、充実しているということでよかったですが、ね、ちょっとサッカー話はもうこれで終わりにして、
はい。
サッカー以外に興味がある趣味の話をちょっとですね、聞きたいんですけど、まあ趣味じゃなくてもいいや。それこそなんかさ、海外行ったりとかしてるからさ、はい、なんか将来どういうことがしたいとかさ、
ああ、いいですね、いいですね。
その辺ちょっと話を聞かせてくださいよ。
ああ、やっぱりこう海外意欲というものはとても強くて、うんはいはい、あ、高校時代のアメリカ、
うん、
大学時代の、ザンビアとかも通じて、うん、やっぱりこう社会人の海外に行きたいっていうのがあるので、うん、こう今の本業のお仕事の方だと海外に行くチャンスが多くて、うん、で、そこでもアフリカのビジネスに携わらせてもらって、
はいはいはい、
そこでアフリカにもう一回行きたいというのはあって、
うんうん、
その時に、こうやって今インテルでサッカーを続けてて、
うん、
まだまだこう、バリバリサッカーでできる体がずっとあれば、どこに行っても楽しめるなっていうのは最近すごく感じてるというか、
うん
うんうんうね、ちょっとやってみたいことの一つというか、
う
ねうん、25、30、35とかになっても、うん行った先々でサッカーでの新しい仲間ができているというのをずっと続けていけたらなと最近思ってます、
うんうん、 それは間違いないね。俺も苦労したね。俺はアルゼンチン行った時に、
はいはいはいはい、
体が死んでるんで、僕18時からもうサッカーやめてから、
うん、
俺は結構珍しいタイプで、もう全くサッカーをもう一回やりたいと思ったことがないんだけど動いてなかったからさ、今の方がまだ体動くかなと思うんだけど、
やっぱりそんなにな
んですか、うん、本当にサッカーとかはしてない期間が長かったから、アルゼンチン行くとね、やっぱりもちろんこうサッカーでさ行ってるからプレーする機会とかもあるんだけど、はいはい、知り合いとかと、うん、まあ走んの走るし、ぶつかってくるし、夜の11時からフットサルとかするし、まあね、しんどかった。
ハードやな。
そう。で、もうアルゼンチンの、もう本当に、その、いろんな人たちとサッカーをしたりとか、フットサルとかを、いろんなグループの人たちとね、したけど、絶対、例えば1時間さ、フットサルコート予約してんじゃん。ちっちゃいコート予約してんじゃん。はい、したら、1回も休みを入れないの。1時間ずーっとサッカーやってんの。
あ、そうなんだ。そう。
だから最初それが衝撃だったんだけど、もう向こうはそれが普通だから、日本だったらさ、なんか15分やってちょっと一回休みましょうとかなるじゃん。もうね、アルゼンチンは1時間一切休まないから。もうね、しんどかったっす。それを
考える。面白いですね。
そう。それを考えると、良平も体作ってた方がいいよ。
作ってきます、うん、ちょっと。そういうことあるかもしれない。
うん、友達作れるようにサッカーで。そっか。じゃあ。
動けなかったら話だね。
うん。じゃあまたアフリカは行きたいんだね。
そうですね、うん、そうですね、
うん、そっか。
あとはやっぱりこうインテルで、まあ、この後ちょっとインテルでどんなことしたいみたいな質問になるかとしもしてないんですけど、
うん、
そこでかぶっちゃうかもしれないんですけど、うん、やっぱりこうインテルでサッカー選手としてこう貢献をしたいというのはあって、
うんうん、
それは別に何だろう、 J リーグに行くまでずっと選手というとかそこまで大切なことじゃないにしても、うんうん、なんか2部から1部、1部から関東2部どこかでこうチームをこう上に押し上げる時のメンバーとして選手として携われてたらなっていうのがすごくあって、
うん、
僕は本当にインテルが掲げてるコンセプトもビジョンも、
うん、
鎌倉っていうところからインパクトが残せるっていうような、
うん、
なんだろうな、こう未来像とかもすごく本当にインパクトのあるもの、意義のあるものだと思ってるんですよ。
うんうんうんうん、
で、絶対にインテルなら、大きなクラブになれると思ってるからこそ、うんうん、そのクラブの大事なベースのところを支えられるような人でありたいな、うん、になりたいなとは思います、
うんうん。なるほどね。まあ、本当そうだよね。クラブとしてもさ、今ベースを作ってる段階やと思うんで、特にピッチ上とかさ、新しいクラブなんで、そういったところは、ね、頭に入れて、ね、サッカーをしてくれるとすごくこちらとしても助かるし嬉しいんだけど、ちょっと不真面目な趣味の話をちょっとしたいんですよ、はい、そう、真面目な話しかしないからなんか趣味とかない の、 遊ぶ時は何すんのよ。
いやー、なんだろうな、なんか僕あれなんですよ、別にお酒とか入ってなくても、うん、ずっと熱い話できる
なるほどね、
はいはいはい、これが趣味みたいなところはあるんですよ。だからなんだろうな。
じゃあ喋るのは好きなんだね。
喋るの好きです。はい。
うん、
好きです。
なるほどね。そうか。
なんだろう、趣味。
じゃあ特になんか、ね、ヒデみたいにサーフィンやってますとか、
アウトドア
やってますとかって趣味はないんだね。
筋トレはします。好きです、筋トレは。
で
も、
ね、
読書とかも好きですよ。すごい読書好きですし。映画見るのも好きですね。洋画見るの
が
すごい好きです。もともとその、さっきも言ったように海外欲が強いので、うん、英語の映画を見るとか、
はいはいはい、
最近はあとフランス語会話みたいなのも始めて、
はフランス
語、ね、そういうのも、
うん、
楽しくてやってます。
うんうん、なるほどね。
うん、
そうか。じゃあ、まあ、ちょっとあれだね。趣味はここから探しましょうよ。なんかハマりそうじゃん、ね、なんか やりだしたら。
ハマりそうですね、うん。サウナ好きです、サウナ好き。
あ、サウナいいね。
サウナ
好き。サウナいいね。俺もちょっとチャレンジしたいと思いつつ、なかなかできてないんだけど。
いいですよ。
整うのやっぱ
り。行きましょう。
整うの。
整います、整います。
あ、そう。 そうだよね。
デトックスされます。
そうだよね、いろんなものが。いいらしいね、すごくね。
だし、こう、強制的に頭を使わない時間になるので、
うん、そうだよね。
端末とかも見ないですし、
ね。
そういう、こう、切り替えの強制的なオフっていうのは、
わかるよ。
すごく効果的だと思います。
わかるよ。もうね、やっぱ普通に生活してるとさ、仕事してようがなんだろう、やっぱ、スマホがやっぱりさ、
うん、
邪魔で邪魔でさ、もうなんか、ただ、やっぱり集中力みたいなのは多分、スーパーは絶対そっちに持ってかれててさ、だから、
ね、意
図的にね、俺もこう、離れる時間をさ、こう、離れようって決意しても離れられないから、もう強制的に離れられるように走ったりとか、温泉行ったりとか、なんか映画見たりとかさ、なんかそういうことをしないとダメだよね。ちょっとね。
そうですね、そうですね、本当に。
現代人の
ね。そういう意味で、そうですね、そうですね。僕も多分結構常にオンなタイプだと思ってて、
うん、
仕事もサッカーも、割としっかりやりたい。常になんか積み上げてたいみたいなタイプだからこそ、
うん、
今言ったら本とか映画とかサウナとか、
うん、
みたいなの、そこで没頭してる時間はこう全く、
うん、
オンのことを考えなくていいっていう意味で、
うん
ね、なんか今好きなものとか、
うん、
今の趣味とかはそういう共通点があるかなって、う
ん。なるほど。なるほどね。そうか、そうか。
はい。
いいと思います。まあじゃあちょっと不真面目な、良平は引き出せなかったですが、まあちょっとね。
でもあれですよ、お酒飲むのとかも好きですよ。
あ、本当？
なんかこう夜更かしとかして、
うん、
なんかこうなんだろうな、何人かでダラダラっていうのはあんまりですけど、
うん
うん、チームの飲み会とか、
うん、
そういうのは大好きですよ。
いや
ガンガン騒ぎますよ
ね。え、わかるわ。俺も好きなんだけどさ、やっぱもう忘れちゃったよね、コロナでね。もうしばらく2年以上は、俺もアルゼンチンいたのもあるし、もうしばらく飲み会っていう飲み会はしてないから
ないですね。
ね、今のあのさ、インテルのメンバーとかでさ、飲み会とかやりたいなとか思うけどね、なかなかできないんで、まあちょっとその時が来ることを願って、頑張りましょう。
頑張りましょう。
はい。では、ですね、次の選手が、もうぼちぼち少なくなってきたんですけど、
はい、
宮崎海斗君ということで、ご指名をいただきましたが、
はい、
唯一高校生、高校3年生。
うん、
どうですか？かわいいですか？
かわいいっすね。生意気ですけど、ね。舐めてますよ、あいつ。僕のこと。
あ、そう。舐めてる。
でもかわいいです、かわいいです、
うん。そうだよ、ね。
なんか最近、僕肩甲骨剥がせて、
うん、
リッドって僕できるんですけど、カイトってすごい筋トレが好きで、
うん、
よくリッドいつまでってもできないっすよ。話しかけてきてくれますね。で、一緒に。ちょっと筋トレのこと話もしますし、マタさんの車で行き帰り、
うん、
最近僕もリブ会してもらうことはあるんですけど、そこでよく喋ったり、仲いいですね。
なるほどね。じゃあちょっと、まあ、カイトはね、高校生だからさ、まあ、趣味とか言ってもなかなかあれだけど、はい、なんか私生活とかさ、まあ、聞いたことないし、うん、まあ、唯一、ね、すごく年下なんで、みんな、どうやってうまくやってんのかとか、すごいうまくやってるけどさ、
うん、
ちょっとその辺聞いてみようかな。
いや、本当に、いや、僕、カイトめちゃくちゃすごいと思ってるんですよ。
うん、うん、あ、すごいと思ってる。
すごいと思ってます、すごいと思ってます。こう、あの年齢差で自分だったらって考えると、やっぱり、
確かに。
あそこまで物おじせずに、
うん、
プレーもガツッと当たりもいけますし、
うん、
主張もできるじゃないですか。
そうだよね、
うん。あれは本当にすごいと思ってますし、
確かに。
なんだろうな。インテルのキーパーソンとなる選手とかって、
うん、
例えば、経験のある選手とかがよくフォーカスされると思うんですけど、
うん、
僕はカイトとかは本当に重要な選手だと思ってて、
うん、
なんかこう、あいつが頑張ることでチームに活力は与えられる、
うんうんうん、
与えてくれてると思いますし、
うん、
本当に貴重ないい選手だなと思ってます。
うんうんうん、そうだね。じゃあちょっと、いろいろとね、掘り葉掘り聞いてみたいと思います。はい。
お願いします。
じゃあ最後に、今後の抱負というか、まあ今シーズンのことでもいいし、クラブのことじゃなくてもいいし、何かこう、抱負のことを聞かせていただいて終わりにしましょう。
うん、はい。まあ、先ほどもお伝えしたように、
うん、
このクラブが大きくなっていく。
うん。
と信じているからこそ、そこのベースを担えるような功績をチームに残したい、そこに選手として貢献したいというのが大きな目標というか、目的としてあって。で、だからそのためにはやっぱり、選手が結果を残すことが求められてると思うんですね。もういろんなこう、ピッチ外のことがすごく充実してきて、グラウンドもできそう。もう間もなくオープンですし、支えてくださる方、スポンサーの方がたくさんいて、ってなってくると本当にもう僕らの番だと思うんですよ。で、今シーズンはレギュレーション的にも難しいかもしれないですけど、最速で、一部に昇格させるというのは、絶対にぶらしちゃいけない目標だなと。
なるほどね。そうだね。そこは間違いないですね。なので、まあ、選手として、まあ僕も監督としてですが、クラブを大きくするためにというか、まあクラブの価値を上げていくために、ピッチ上でね、表現ができればいいですね。
いや、本当に、なんかこう、まあ、社会人でサッカーやってるからこそ、いろんな思いの人がいていいと思うし、いろんな立場の人がいていいと思うし、それこそが強みだと思うんですけど、だし自分のためのサッカーももちろんいいんですけど、なんかこう選手の口から自発的になんかこう感謝の気持ちピッチで表現したいっていうのが出てくるようになったら、インテルは次のフェーズに行くのかなって個人的には僕の意見ですけど思ってて、なんかそのためにも早く結果をみんなで出せるように頑張っていきたいなと思ってます。
そうだね、その通りだと思います。頑張りましょう。
うっ、
はい、では、ありがとうございました。50分。いい時間でした。
ありがとうございました。
うん。また次の回とも期待しててください。
はい。
はい。では、今日はこれで終わりにします。さようなら。
ありがとうございました。
はい。